世の中の姓名判断には流派がたくさんあって混乱することもあるので、名前そのものの波動、エネルギーを見るのも一つです。私は名前だけでその人や物のオーラ、エネルギーを見るんですけども、名前そのものにも波動、エネルギーがあるわけですね。姓名判断にもいろんな流派があって考え方が違うので、調べれば調べるほど混乱するなんてこともあります。なので、定評のある姓名判断でまずチェックをしてから波動として見るということをしています。そうすると、これは難しいんですけども、ある姓名判断の流派ではいい画数であってもですよ、その名前の波動そのものを見てると、思ったほどでもないどころかあまりよろしくないという場合もあるわけです。そこがなかなか難しいですね。もちろん名前だけで全ての運勢は決まりませんが、さりとて名前は大事なんですね。ですから、流派や解釈の違いで迷ったときは、名前そのものの波動、エネルギーを見るのも一つです。結局、潜在意識が真の成功、真の幸福を引き寄せる鍵を握っている。先日からロング動画で、マーフィーの法則、元祖成功哲学、元祖引き寄せの法則について取り上げています。その参考文献として、こちら、ザ・スイッチという本ですね。これは、及川幸久さんという方の本ですね。政治系の情報配信では有名な方で、めちゃめちゃおすすめというわけではないんですけども、こういった成功法則に興味のある方においては読みやすい本じゃないかなと思います。私は参考文献として図書館で借りました。ロング動画でも言ってますけども、こういった成功哲学、願望実現については、エゴイズムや野心が刺激されることに注意する必要があります。それはこの本でもですね、世のため、人のためになるような願望を思い描きましょうと、書いてあったので、そもそも成功哲学は個人的に苦手ですし、100%同意しかねる部分もあるんですが、それはそれとして参考になる部分も当然ありますので、個人も社会も喜べるような、そういった夢であれば、どんどん実現していけばいいと思うんですね。また、この中の一部については、ロング動画で喋りたいと思います。永遠の生命を宗教問わず信じられるほど、この世を力強く生きられるようになります。ただ問題は、それをどれほど深く信じられるかということにかかっています。ちょうど今手元にですね、明治最大のキリスト者、内村鑑蔵の有名な後世への最大遺物という本があります。内村は当然永遠の生命を信じていますね。で、この一節を読んでみますと、人間が後世に残すことのできる、そして、これは誰にも残すことのできるところの異物で、利益ばかりがあって害のない異物がある。それは何であるかならば、勇ましい高尚なる生涯であると思いますと。この五感に閉じ込められた世界において、五感を超えた世界を信ずることができるかということが問われていますね。さらに読みますと、すなわちこの世の中は、これは決して悪魔が支配する世の中にあらずして、神が支配する世の中であるということを信ずることである。失望の世の中にあらずして、希望の世の中であることを信ずることである。この世の中は悲嘆の世の中でなくして、歓喜の世の中であるという考えを我々の生涯に実行して、その生涯を世の中への贈り物としてこの世を去るということであります。素晴らしい本ですね。真のスピリチュアルがまだ失われていないのは日本だけかもしれません。高級霊が語ったとされるこのシルバーバーチの霊君はイギリス生まれですね。ところが、この素晴らしい本が買えるのはもう日本だけだそうです。当のイギリスでは手に入らないそうですね。かつてはイギリスはスピリチュアルのメッカと言われていました。レジェンドの江原ひろきさんもイギリスにスピリチュアル留学をされたぐらいですね。ところが、昨今の海外の報道を見る限り、ジェントルマンの国だったはずのイギリスも随分荒廃してしまいましたね。それはこういった本物、スピリチュアリティを失ってしまった結果なのかもしれません。ありがたいことに日本では一回絶版になってしまいましたけども、Amazon で復刻版が買えるぐらいですね。ですから、日本も随分凋落はしてしまっていますが、まだ完全に本当のスピリチュアルが失われているわけではないんですね。私たちは縁あって日本に生まれたわけですから、よければ、こういった真のスピーチャルを学んでいただいて、魂の糧としていただければと思います。古い時代に生まれた風水は、現代の都市社会には合わないので、参考程度で十分です。 こういうと風水の仕事をされている方には申し訳ないんですが、そもそも風水は昔の中国の皇帝に向けたものですね。ですから一般庶民は関係ないんですよ。もちろん 100% ダメとは言いませんが、今の風水は仮想学や旧正規学などの断片に過ぎないわけですね。それよりは物件探ししているときに、なんかこの物件嫌だなとか、間取りが常識的ではない、いびつだなとか、そういった直感を頼りにするのが一番じゃないかなと思いますね。まあ、あえて言えば現代における最大の風水は掃除であり断捨離です。そうした常識的なことを実践して、あとは神棚なり仏壇なり、あるいはそれに準ずるものがあればいいんじゃないかなと思います。ちなみに個人的には風水を気にしたことは一度もありません。あくまでその場の波動を見る、私はそれだけです。謙虚さを装った傲慢さにご注意。誰かとても優れた人を心から尊敬する気持ちがあるんであれば、その相手の中のエッセンス、本質は自分の中にもあるわけです。ただこうお伝えしても、いやいやいや自分なんてと否定する人は多いです。それは日本人ならではのある種の奥ゆかしさかもしれませんけども、もし尊敬しているにもかかわらずその人に少しでも近づきたいという気持ちがないんであれば、謙虚さを装った傲慢なんですね。精神的に成長していける人というのは、自分の未熟さを自覚しながら、このままではダメだと、もっといけると思っているとですね。だからその意欲がないんであれば、結局尊敬してますと口先で言っているだけの傲慢な人だと私は思います。下手に謙虚になって萎縮するくらいだったら、あえて傲慢になった方がいいぐらいですよ。それが自分を信ずるということであり、スピリチュアル的にはワンネスの実践です。その人は私自身でもあるから、私はそうなれるわけです。あの尊敬する人は私自身でもあるから、そこに成長への余地があるわけです。ご先祖のご先祖のご先祖のさらに上をたどっていくと、神話の世界にまで行き着きます。これが親孝行の霊的な意味です。親孝行を通じて根源の神様に通じていくということですね。我々一般の民と神の世界の間に天皇陛下がいらっしゃるわけですね。これが日本の神話です。根本的に考えれば、親孝行は神話の世界にまで通じているということですね。ただし何回も言ってる通り、親の言いなりになることが親孝行ではありません。自分に与えられた宇宙的な天命なり使命を発揮していくということが本当の親孝行ですね。もちろんそれが肉体の親にも喜ばれたらいいだろうし、もっと言えば天におられる親ですね。まあ、これは宗教では大親様とかね、御親とかね、いろんな表現がありますけども、日本の神話は神々の世界も含めて大家族として捉えていたと。こういう歴史観は特に戦後破壊をされていますので、心ある人だけでもこういったことを決して忘れないことがとても大事です。どれだけ厳しい修行をしても、ハートチャクラだけは開くことができません。ハートを開くには、痛みも悲しみもそのままで良いと受け入れることが必要です。よく宗教やスピリチュアルで第7チャクラを開こうとか第6チャクラを開こうとかね、そういった能力開発系のセミナーってあるんですよ。そこでどれだけ修行してもハートチャクラは開かないんですね。ハートを開こうと思えば、忍耐強い内観であったりカウンセリングが有効かなと思いますね。人間として生きていれば、誰でも痛みや悲しみはあるわけですね。そうやって痛みを抱えながら誰もが折り合いをつけて生きていってるわけですよね。中には親から傷つけられた、虐待を受けたっていう人もいますね。けどそうやって痛みがあればこそ、人の痛みもわかる人間にもなれると。決して悪いことだけではない。とはいえ、こういった理屈を言ってもやっぱりわからないですね。時間をかけてじっくりと自分のハートを見つめていく、そのプロセスにおいてハートチャクラは自然に少しずつ開いていきます。肉体が老いた年齢の時にこそ本当の魂の価値が問われている。カウンセラーという職業柄、いろんな方々を拝見していると、まだ若い時は魂とか天命とか永遠の生命とか言っていた人がですよ、年取ってきてですね、かつての勢いが衰えていくのを見てると本当に残念な気持ちになります。スピリチュアルや宗教を学んで、この肉体が全てではないと学んでいたはずじゃないのかと。ああ、所詮口先だけで 自分が肉体だとあなたは思い込んでいたんですねと。私はまだ老年期ではないので、ほんまにお前はそれができるのかということは問われていますけども、その体たらくはそれまでの学びの結果が正直に現れている。そこはもうごまかせないですね。よく人のオーラは絶対にごまかせないということも言うんですけども、オーラはそう簡単に見えるものではないんですけども、この肉体としての振る舞いであればわかりますよね。この肉体の人生だけが全てだと思ってしまうのはマイナスでしかないなと改めて思いますね。今のスピリチュアルの楽で簡単で頑張らなくてもいいよというメッセージはみんな間違いです。真のスピリチュアル、スピリチュアリズムの名著シルバーバーチの霊訓の中にこんな言葉があります。最も宗教的な行為とはサービス奉仕に他なりません。神の栄光に欲するにはそれ相応の試練と苦労が求められるのです。栄光と挫折を体験しなければ人生の全体を悟ることはできません。私としてはみんな当たり前のことだと思います。カジュアルに悟りとか目覚めとか覚醒とかいうことは簡単ですけども、それを本当に求めるんであれば今言った試練、苦労、挫折というのは避けては通れないと。現代は夢、希望、成功ばっかり言うけど、本当に大切なのはその逆であると。今これをお聞きのあなただけでもこういう姿勢で歩んでいくことが本当に導かれる人生を作っていくと思います。風水のプロと言われている人の運気が悪くてほんまに笑われへん。なんで私は風水をあまり重視していないかというと、風水を活用していわば運気のプロと言われている人たちの実際のオーラですね、私は人の名前だけでその人のオーラを見ますんで、それで割と有名な人のオーラを見ますとね、正直そんなに良くはないですね。たまたま知り合いの経営者の方が業界では有名な風水やってるとですね、お知り合いだったんですね。そこで聞いたのは、確かにあの人は力はあると思うと。でもあの先生訴訟たくさん抱えてるんだよね。なんでこの人のオーラがね暗く重たいのかっていう現実的な理由が分かって、ああなるほどと思ったんですね。現代の風水は金運アップを中心としたエゴイズムの満足ですね、それを商売にしているわけです。人間のオーラというのはエゴのエネルギーが多ければ多いほど重たくなります。本来の風水はエゴとは対極になければならない。それが現代ではもう失われているということだと思います。ソウルメイトは恋愛やパートナーシップだけではありません。ソウルメイトは魂の伴侶と訳されることもありますけども、メイトは友達、友人ですよね。ですからこれは心理的な距離が近い、親密であること、これを意味するわけです。まあ恋愛に絞った方が注目を集めやすいんでそう言っているんでしょうね。人間は本当に魂としてつながってる誰かがいる、それがとっても大事です。たとえ LINE の友人は多くても本当につながっていなければ孤独感を感じ、中には生きる気力がなくなってしまう人もいるでしょうね。逆にたとえ少数だっても魂としてソウルメイトとして深くつながっている人がいれば、その人は精神的な強さを得ます。そしてたとえこの世にはいない存在であっても魂として深くつながっていけば、それは精神的な強さを生みます。こういったことが物質を超えた真のスピリチュアルということですね。友達は100人もいらない、たった1人でもいい、そしてその1人がもうこの世にはいない人でも構わないということですね。難しい話ですが、親を憎む人は運命が開かない。私はカウンセリングなどの他に企業の採用のお手伝いもしています。履歴書に書いてあるお名前とか写真とかを見て、その人のオーラを見るわけですね。当然ですが、オーラが安定している人を取るわけです。不安定な方は不採用ということを陰でやっています。最近はオーラだけじゃなくて親との関係性というのを見ます。これも実はオーラでわかるんですね。私の中の統計では、オーラが不安定な人は親との関係性も良くないことが少なくない。人によってはシビアな話なんで丁寧に言いますけども、親と仲良くしろという話ではないです。たとえとんでもない毒親だろうと、親あって自分があるという生命的な事実にどれだけ自覚的であるかということが問われているわけです。普通のスピーチャルが言うように、こんな親の下に生まれることなんて選んでないよと。そう、 そんな毒親選んでいない。運命から与えられたんです。それもまた運命だと引き受けるところから真の人生がスタートします。自分が不幸になることで誰かに復讐していませんか？この胸のハートチャクラが健全でないと愛情関係が歪んでくるわけですね。例えば親への反抗、反発というのはある種のエネルギーを生むわけですね。それはそれで人生の一時期においては大事なことだけども、自分は愛されなかったと思い込んだままずっといくとですね、誰かに愛を与えることができないんですね。愛されていないという思いは受け取っていないということですから、人のタイプによっては無意識のうちに自分が不幸になりたがる人もいます。これ過去のカウンセリングであったんですが、自分が不幸になるのはこの親のせいだと思い知らせてやりたいと実際に言われたことがあるんですからね。誰かに分かってほしいという魂の悲鳴のようなもの。けど実際そんな構ってくれる人はいないんで、その状態の底なしの不毛さに気づいて修正しなければいけないですね。誰一人完全に愛されていない人はいないということに気づくまで人によっては一生かかります。でもせっかくだったら早く気づいた方がいいですね。